消費は投票である。What's up, Tech Nation? どうも、タデキです。大人の健康保険体育をエデュケーションとエンターテインメントを混ぜたエデュテインメント方式で語る番組、タデキの黄金の経験は、アメリカ・マサチューセッツ州のボストンからバイオハッカーセンタージャパン代表、現役プロ総格闘家であるタデキ・マツダがお送りしています。よろしければチャンネル登録、高評価、ポッドキャストの購読よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はエピソード10、2021年一発目のゴールドエクスペリエンスタテキテックの収録ですよ。ここでクイックアナウンスメントがあります。タテキの黄金の経験、なんと Amazon ミュージックでも聞けるようになりました。そしてスタンド FM でも聞けるようになりました。いやね、スタイフでは、ポッドキャスト以外のテーマを空き時間に収録する感じなんですけど、ちょっとなんか言う前に笑っちゃうんですけど、その名も、テックトークス。まあ、チャンネル名は置いておいて、とにかく YouTube でゲストとの対談を視聴するのもよし、ポッドキャストのアプリで通勤時間や作業時間に聞くのもよし、空いた時間をね、無理しないで作業しながら聞くこともできます。スタイフのアプリもダウンロードして、テックトークスの方もフォローよろしくお願いします。今年もがっつりいきますよ。皆さん、今年の目標は何ですか？タテキの目標はですね、毎年一緒なんですよ。毎年一緒。今年の目標は、来年こそは頑張るって宣言しなくても目標は心にしまって淡々と目的地に向かっていくことが大事だと思いますそういうことが大事じゃないですかって言ってみたり、まあ、とりあえずそう、目標、タデキはですね、いつかやりたいことがあるんですよ。現在はプロ格闘家としての活動、そしてヘルス&ウェルネスへ貢献することです。いつの日かですね、最も重点を置きたい分野があるんですよ。それがですね、環境問題です。バイオハッカーセンタージャパンの代表としても、自然が一番大事とエピソード1から言ってますが、自然といえば海、山、川、いろいろありますよね。今日のテーマは森です。日本の国土は約7割が森林に覆われている。森林大国って皆さんご存知でしたか？世界第2位なんですよ。1位はどこかって気になると思いますよね。なんとバイオハッカーセンタージャパンの同盟国というより HQ 本部ですね、ヘッドクォーターがあるフィンランドです。タテキが掲げるバイオハッカーたちのゴールは森に帰ることなのかもしれないですよね。いやいや、それはちょっとわからないですけど、健康と一緒で木を見て森を見ずっていうようにならないように、森林を勉強してウェルビーイングとの関係性を一緒に学びましょう。かつてタテキは、タテキのクイーンから言われたことが2つあります。1つは、なるべく多くの女性たちに格闘技を教えて、セルフディフェンスですね、護身術を広めてほしいと頼まれました。で、もう1つは、母なる地球を大切にしなきゃダメよ、大切にする活動をしてねと言われました。ニューイヤーレゾリューション、新年の目標はとか、皆さんなんか盛り上がってるかもしれません。だからタデキも、いつかはなんとかやりたいとか言わないで、もう今やってしまいましょう。そう、今を生きるって、去年の暮れ、一番その大切さを勉強したばっかりですからね。 と思って今回なんと大物ゲストとつながることができました。ということで本日のゲストはこの方です。本日のゲストは音楽家坂本龍一氏が代表を務める森林保全団体一般社団法人 More Trees の事務局長水谷新吉さんにお越しいただきました。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、すいません、お忙しい中。
いえいえ、
はい、対談させていただいて
ありがとうございます、
ね、はい、本当にもう今回はこのような機会をいただいてですね、世界の坂本の右腕を召喚するなんて恐縮です。
いやいやいや、こちらこそ。
森林保全を行う More Trees なんですけど、今世界は気候変動や生物の多様性の危機など森林の減少が一途といえるさまざまな問題を抱える中、国産材木ですかを活用した商品やサービスの企画開発、そしてセミナーイベント、さまざまな森林を通じた情報発信も含めて、都市と森をつなぐをキーワードに、人と森がずっと共に生きる社会を目指したというような活動をしていると伺っておりますが、
はい、
水谷さん率いるモアチュリーズの活動といいますか、近況報告といいますか、現在のその活動をちょっとリスナーの皆さんに共有してください。
はい、ありがとうございます、
はい、
今ですね、地球上では1秒間にテニスコート15面分の森が失われてるって言われてるんですね、
はい、
ですので今こうやって立木さんと会話始めてもう時間経ちますけども、はいはいはい、その間にも刻一刻とですね、世界のどこかで森が失われているということなんですけれども、その最大の要因って結局は我々人間活動なんですよね、
はい、
でそういった意味では、まあ、日本の森林もそうですし世界の森林もそうですけども、今や人間活動とかこう経済活動と完全に切り離して存在できる森林ってもうほとんどないと思うんです、
は
い、
あ、
なので、はい、まあ、僕らとしてはその人間と森林がこういい塩梅で共存できるこう間合いというか、
うん、
関係性っていうのを模索してるんですよね。
なるほど。都市と森をつなぐ架け橋というところにすごく今のその心地いい距離感を目指して活動してるっていうように自分には聞き取れたんですけど、具体的にはどういう活動を行ってるんですか？
そうですね、ちょっと歴史を紐解くと、
はい、
例えば日本ってもう昭和30年代ぐらいまでは普通に炭とか薪とかで、あの煮炊きをしたりお風呂沸かしたりっていうのがもう農山村では当たり前の光景だったようなんですよ、
はい、
ですから、まあ言ってみればこの半世紀ちょっとの間にその森林とのこう距離感っていうのが失われてしまっている。で、家だっても木造も少ないですし、
はいはいはい、
家具だってじゃあ日本の木使われてるか、まあそもそも木が使われているインテリアってだいぶ減っちゃってると思うんですよね。
確かにそういう印象がありますよね、はい、
はあ、そういう意味ではその森林資源を生活の中にうまく取り入れていくっていうライフスタイルがもうこの半世紀の間に失われてしまっていると思うんです、
はい、
なのでそこを今一度見直していこうっていうか、そういうところも僕らの提案の中にはありますね。
なるほど。
で、具体的に言うと、じゃあその半世紀前のライフスタイルに戻るのか、もっと言うとじゃあ縄文時代のライフスタイルが地球に負荷かけてないからインパクトが弱いからいいのか
っていうと、ヒッピーに戻るっていうつもりもないですもんね。
それってまあ実践してる人は中にはいると思いますけれども、
うん、
それ万人に実践できる提案ではないので、
なるほど、
あのそういった意味ではこう現代社会の中で無理なく取り入れていけるライフ、あのそういう提案として、まあ、例えばこう僕らクリエイターさんとコラボレーションして、
はい、
木のアイテムをちょっとしたインテリアグッズとか家具とかそういうものを作って、うん、まあ、提案して販売もしたりしてるんですけども、はいはいはいはい、まあ、例えばそういう形でうまく、まあ、日常に溶け込める木製品っていうのを日々模索してますね。
なるほど。地域と共同して取り組む森の保全活動 というのもその一部にある感じ
ですか？もちろんです、
はい、
そもそも日本の場合は戦後に木材が足りないっていうことで、
はいはいはい、
あのもう全国的に杉ヒノキをたくさん植えたんですよね、
うん、
で杉ヒノキってやっぱりそのまっすぐ育つ、そしてあの広葉樹に比べると早く収穫できるっていうところから、
はいはい、
まあ、杉ヒノキ特にまあ杉ですね、
はい、
が好まれて選ばれて植えられたんですけれども、
はい、
まあ、その杉が、まあ、今使える時期に差し掛かっているぐらいだいぶ太くなりつつあるんで、
うん、
まあ、それをうまくこうサステイナブルに資源として使わせていただきながら、それをできるだけその産地に近いところで加工して、でそれを消費者の方にお届けするというような形で進めてます。
いわゆる食べ物でいうと地産地消みたいなことを、
まさにそんな感じです。
はい、なるほど、
はい、まあ、立木さん言われたように食べ物って最近トレーサビリティがしっかりしてるんで、どこの産地かって結構分かりますよね。
はいはいはいはい。
ただ不思議なことに木製品になると産地って分からないですし、消費者の方も気にしないんですよ。
やはりデザイン重視というか、そういう見た目のところにまず消費者は行ってしまうって。あ、なるほど。
木っていうカテゴリーは分かっても、じゃあ具体的に何ていう種類の木なのかとか、
はい、
もっと言うとじゃあそれがどこ産の木なのか、あの家具屋行ってこれはどこ産ですね、あのメイドインジャパンとかメイドインイタリアとかは分かるんですけど、じゃあそれがイタリアの木であるとは限らないわけですよね。
なるほど。
ひょっとしたら
日本のオリーブオイル問題となんか似てる ありますよね。あのボトル詰めしたところが産地と表示できる、はい、わーすごいな。後々その日本と海外の状況の違いは説明していただくとして、
はい、
視聴者さん、あなたが今できることっていうのをワンチュリーズのホームページに行けば、法人の方と個人の方でいろいろそういう寄付とか詳しい活動をサポートすることができますので、ぜひショーノートのリンクから行ってください。tadekitechmatsuda.com/podcast/jp にありますので、そこからモアチュリーズの活動内容、さまざまなソーシャルメディアなどのリンクが貼っておりますので、そこからよろしくお願いします。ということで、その一昔前まではそれこそ杉ヒノキなんかはとても高価なイメージがあって、うん、それで水谷さんとお話しするということで自分もそれなりに背景や歴史を学んだんですけど、ちょっと日本と海外では別なことが起こってるというので、順番に例を挙げて説明していただけますか？
そうですね、あの、はい、日本ではさっき言ったように戦後に、まあ、木が足りないということで杉ヒノキを大量に植えた結果、
はい、
大体国土の 67% ぐらいが森林なんですね、
はい、そうですよね。
で海外は逆にもう刻一刻と森林が減っていて、
はい、
まあ、それが1秒間にテニスコート20面分の、あ、15面分ですね、うん、の面積に相当すると。
で、あの、面白いことにその森林の減りが少ない、まあ、日本はむしろ余剰なところもあるっていうデータをこう見たんですけど、北半球がそこまで伐採の速度はすごい緩やかなのに対して、いわゆる赤道あたりのその南米とか、あとはインドネシアとか、あの辺の森林がもうどんどんどんどん減ってるっていうところ、あれはなんか木の違いとか、その何かあるんですか？
おそらくですね、
はい、
文明の発展のタイミングだと思うんです。で、例えばヨーロッパってその古代ギリシャとかローマ帝国とかっていう形で地中海を中心にその文明が発達してきたと思うんですけれども、
はいはいはい、
もうその時代にだいぶどうやら地中海沿岸の森林って切り尽くされてるっぽいんですよね。
あ、そうなんですか。
へ
え。
なのであのギリシャ文明の遺跡とか見ると全然鬱蒼とした森林ないと思いますけども、あそこだっておそらくもともとは森林だったところを、
はい、
まあ開発して都市にしたり、もしくはその周辺の森はその燃料として、もしくは都市を建築する資材として切られてきたっぽいんですよ。
なるほど。
でその反動で今こう、はい、まあ一通り経済が発展して まあ、その今度は保護回復のフェーズに入っている。
なるほど。
っていうのが北半球は多いと思うんですよね。
はいはいはいはい。
でそれに対して赤道に近い緯度が低いところって、
はい、
まあそのこれから発展しようと、まあ、特に第二次世界大戦以降独立を果たして経済発展を遂げている国々っていうのが多いと思うんですけども、やっぱりそういった国々がまず外貨を獲得する手段の一つとしては自国の森林資源、天然資源を輸出して獲得するっていうことだと思うんで、まさにそういうフェーズが赤道に近いところでは起きているんじゃないかと思いますけどね。
じゃあ日本はむしろ戦後にその昔は資源だった木とかが戦時中に消費されてもっと植林して増やせ増やせといった結果今は余剰になってて、海外では伐採がどんどん進んでいると。
そうなんですよ。だから面白いことに過去の文献を紐解いていくと、
はい、
日本の長いこの歴史の中で、
はい、
森林資源がガツッと落ちたタイミングっていうのがどうやら2回ぐらいあるみたいで、
はい、
一つが関ヶ原の後から1700年ぐらいまでにかけてらしいんですよ。で要はその、まあ、江戸幕府ができて、まあ、その戦乱の時代が終わって今度こう各地でお城とか町とか寺院とかの建設が始まるんですよね、
はいはいはいはい、
でその時に木材が不足したっていうタイミングが1600年代。あともう一個のガクッと落ちたタイミングが幕末から明治初期ですね。やっぱりそこもその開国をして富国強兵を目指してっていうところで工業化が進んで、まあ、そのタイミングで結構山林が切られたっていう歴史があるみたいです。
なるほど。やはりそういう歴史の大きなイベントとかあとは経済成長とか、うん、そういう背景によって森林伐採のその度合いというのが左右されるんですね。
そうですよね。
いや今はその中国を筆頭とした国々が発展してってその牛肉の需要が2050年までに2倍になるっていうデータがある中でそれこそアマゾンの伐採の 65% は牛肉生産のために放牧ですよね。焼き払って10日で140ヘクタールだったかな、
はい、
土地を燃やしてで一気に牛を放って警備隊とかいろいろいるんですけどもうずっと前からここにいましたっていう形で居座ってでそれがブラジルですごく大きな問題になってるっていうのを自分の女王がですねその環境問題に取り組みまして、でそれでアマゾンの問題をすごく力強く語っておりまして、そのアマゾンは世界を代表する大きな森林じゃないですか。あれはまさに地球のエアコンディショナーなんだと。
そうですよね。いやこのアマゾンの問題ってとっても由々しき事態で、
はい、
本当に立木さん言われたようにもうアマゾンの熱帯雨林は本当にこう人類全体地球全体の財産でもありますし、まあ、エアコンディショナーでもある、
はい、
わけなんですよね。だから、まあ、日本からすると地球の裏側で起きているその火災だったり伐採だったりするわけなんですけども、
はい、
実はその我々が日々口にする牛肉とこのアマゾンの森林破壊がつながっているっていうことは実は意外と知られてないんですよね。
そうですね、
うん、なので、実はこの我々が日常生活でインパクトを与えている、はい、熱帯雨林にインパクトを与えている要因ナンバーワンがどうやらその牛肉らしいんですけれども、うん、ナンバーツーがパームオイルだということですよ。
パームオイルですね、はい、
うんうん、でパームオイルって言われると皆さんこれピンとこないんですよね。やっぱりスーパー行ってもサラダ油とかコーン油とか大豆油とかそういう形では売られてるんですけど、はい、パームオイルっていう形では売られてないのであ
とはいわゆるパーソナルケアのプロダクトですよね、うん、そのコスメティックとかああいうものに使われてますよね。
はい、もしくは食用としてはチョコレートとか、
はい、
スナック菓子とかカップラーメンとかそういったものの原材料に使われている
ってい
う、はい、いわゆる植物油脂って言われるやつですね。
うん、
だからシャンプーとかコスメもそうですけどやっぱりその実はパームオイルを使わない日はおそらくないんじゃないかっていうぐらい日々パームオイルに我々人間はお世話になってるんですけれども。
そうですよね、
うん、実はそのパームオイルのプランテーションを 作るために、まあ、特にこれは、マレーシアとかインドネシアの熱帯雨林が切り開かれてしまっていると、
うん、
いうことなんですよね。
もう簡単な話ではないんですよね。牛肉が原因だから、じゃあ明日から牛肉を食べるなとか、あとはパームオイルが入るからこれはダメあれはダメとかいう前に、まずほとんどのリスナーの皆さんが聞いてて、ええそうなのみたいな感じで、それこそでもなんとかしたいし自分もライフスタイル変えたいなと思う方がいらっしゃると思うんですよ。そんな中で、その木を見て森を見ずじゃないですけど、やっぱりどこから始めたらいいかわからないっていう方がほとんどだと思うんですよね。これはすごい、他の分野にも共通していて、自分はそのヘルス&ウェルネスの分野にいますけど、それこそちょっと健康になりたいけど何からしていいかわからないとかって人によってあるじゃないですか。そのきっかけは結局何でもよくて、すごく自分が印象に残ったのは、水谷さんが昔、まだモアチュリーズになる前までは、普通の企業で働かれてて、でそこでちょっとしたことがあって、はい、モアチュリーズの活動に専念していくっていう形になったんですけど、水谷さんにとってそのきっかけというか、なんかのスイッチみたいなのは何だったんですか？
僕で遡ると、
はい、
大学4年生の時だったですね。
はい、
もともと環境問題全般には漠然と興味があって、
はい、
いろいろ廃棄物の問題とかもゼミの卒論とかで扱ってたんですけども、ただ僕経済学部なんで、あんまりその森林の問題とかあんまり知らなかったんですよ。
ですよね、経済学部だったら確かにそうです、ね、
はい、ただまあ卒業前に一回熱帯雨林の現状を見てみたいなと思って、日本のとある NGO が主催しているスタディーツアーに参加して、はい、マレーシアに1ヶ月間行ったんですよね。でそこで、まあ、熱帯雨林が伐採される現場とか、
はい、
そういうのも目の当たりにして、
うん、
あちょっとこれはやべえなっていう印象を持ったんですよ。
まあ、百聞は一見にしかずというか、もうこの目で 見たっていう、
うん、なんかそのボルネオ島に行ったんですけども、
はいはい、
ボルネオ島ってもうなんか行く前はうっそうとしたジャングルが延々と茂ってる、なんかこう前人未到の地みたいなイメージだったんですよ、ね、
はいはい、
ところが行ったらもう地元の町大きいし、リゾートホテルもあるし、
はい、
車で結構行かないと熱帯雨林が、奥地まで行かないと熱帯雨林がないんですよ。
へー、あ、じゃあも
うっていうぐらいだいぶ
開発が進んでるみたいな感じ。
そうなんですよ。
あ、そうなんだ。
一方でただその地元の製材工場とかも見学で連れてってもらったんですけども、
はいはいはい、
その工場のすぐ裏に社宅があって、
はい、
でそこにその工場の従業員の家族とかも住んでるわけですよ、
はい、
でそこにはこう大型のトレーラーで太い丸太がこう製材する前の丸太が運ばれてきたりして、
はい、
っていうのを見たときに、そのトレーラーの運転手さんとか工場の従業員とかその家族っていうのは木材を産業として成り立ってるから食えてるっていうところの側面も見えたんですよ。
なるほど。
だからこう勝手な正義心で、正義感で、いや木を切っちゃダメだ、熱帯雨林を守れっていうのは、あ、これはちょっとエゴだなと。
なるほど。
間違った正義だなっていうふうに学生ながらちょっと気づいてですね、まあ、そこがやっぱりスイッチだったですかね。
抽象度の高い視点で物事を見るきっかけとなったようなエピソードですよね、今聞いてみると。
まあ所詮学生だったんで、そのタイミングでソリューションをこうすぐに浮かび上がるというかいうわけでもなく、ただいろんな側面を見た上でどうすりゃいいんだろうっていうモヤモヤを抱えたまま社会人になってったっていう感じですかね。
なるほど。いや、まさにこの番組の趣旨であるウェルビーイングを視聴者の皆さんと、立木がいろんなゲストと対談してその学びを共有するという形で番組を配信してるんですけど、結局何すればいいのかっていうのは人個人個人によって違うんですよね。で、じゃあどのようなアプローチが必要なのかっていうのは、やっぱり立木はそのリスナー A さんのことは分からないし、 B さんは違うし、 C さんは分からないって、その人がそういうきっかけとか それこそ水谷さんのそのエピソード聞いてこうガツンと心に響く人も多分いると思いますし、いや本当に日本にいたら気づかないようなお話ですよね。
そうですよね。
一方日本は木が余ってて、そのモアチュリーズは海外ではどのような活動を行ってるんですか？
はい、今ですと僕らフィリピンとインドネシアで職員活動をしてまして、はい、でそのインドネシアの方はまさに僕が学生時代に行ったボルネオ島が、
はい、
インドネシア領とマレーシア領とこう2つに分かれてる島なんですけれども、
はいはいはいはい、
そのインドネシア領の方は現地ではカリマンタン島と言われてますが、その東カリマンタン州という、まあ、島の東側で植林活動をしてます。でそこは、現地のオラウータンを保護する財団があって、
はい、
そこと一緒に植林活動を進めて、まあ、オラウータンが住めるような森を、まあ、再生させていきましょうと。
それは伐採によって森が失われてオラウータンの生活活動範囲というかそういうのがこうどんどん減ってって減少してるというところにもつながってるんですか？
そうですね、伐採、あとはやっぱりインドネシアで多いのは火災ですね。
あ、
そのプランテーションとかの開発を目的とした火入れがもう燃え広がって、本来開墾する予定じゃないところまで焼いてしまったっていう、まあ、そういう森林現象が多いんで、
いや本当に森林だけっていう問題じゃないんですね。
いやそうなんですよ。ちなみに僕らがこの現地で一緒にやってるその財団の敷地がだいたい東京ドーム400個分ぐらいあるんですけれども、
は
い、まあまあ、その一角で僕ら植林活動して、はい、でその敷地内で保護された、例えば森から焼き出されてしまったりとか、
はい、
ペットを目的として密猟された赤ちゃんのオラウタンを保護したりとかして、でそういう子たちを森に帰れるトレーニングをして、まあ、再び奥地の自然林、天然林にリリースしていくっていう取り組みをその財団はやってるんですね。
すごいですね。
ああ、ただその東京ドーム400個分の敷地のすぐ隣では、
はい、
石炭の採掘やってるんですよ。もともとその東カリマンタン州って天然資源が豊富な場所で、石油、石炭、天然ガスとかが取れるんですね。
はいはいはい。
なので、
ちなみにまだ使ってるエネルギー源として使ってるところがあるんですか、はい、フィリピンとか。
結構中国とか中には日本にも輸出されてるみたいですね。
は
い、石炭ってあの火力発電所でよく使うんですよ。
あ、そうかそうかそうか。なるほど。
はい、日本結構今火力発電所の熱源の一つとして石炭かなり依存してまして、
うーん、
まあ、あとは中国とかですね。なので結構ですね、向こうは露天掘りって言っても地表をちょっと削るとその石炭層が出てくるんで、はい、もう土を削って、まず森林を伐採して土削ってその下を掘って掘ってっていう感じで結構豪快にやられてますね。
すごいな、こう話聞いてて、その本当誤解だなっていうのがこう分かるんですけども、見たらゾッとするんでしょうね。
いやそうなんですよ、もう本当にもう敷地のキワキワまで掘られてますから。
うわ、
でそのさらに別のキワキワではそのパームのプランテーションがあったりとかですね、
はいはい
はい、なかなかこう人間の欲望との狭間をこう垣間見える、なかなかスリリングな場所ですね。
おお、いやー皆さん伝わりますか、これはポッドキャストを聞いている方はね。いや、その森林だけって注目しても結局森って山とかあとは海とか川とかいろいろなこう関係があるじゃないですか。それこそ日本の森林はよく育つと言われてますけど、それは日本特有の地形ですか、真ん中に山地があって、で雲が山のてっぺんにぶつかって、で雨が降ってっていうのと一緒で、そのエコシステムをまず理解しないとそういう森林の保全活動みたいなことができないですよね。まずどっから始めようとか、それこそ代表として舵取りするときに何をまず大事にしてるんですか？
そうですね、やっぱりその森林でいろんな要素があって、
はい、
もちろんその森林生態学的なアプローチも大事だと思いますけど、
はいはいはいはい、
海外で伐採されるメカニズムってやっぱりそれは経済とか 政治とかも関わってくるでしょうし、法律とかもそうですし、ただ僕ら結局今行き着いてるのって人だなと思ってるんですよ。
うん、
やっぱりその僕ら各地のプロジェクト、国内でもまあ十数箇所でシリのプロジェクトやってますし、海外ではフィリピンとインドネシアでやってますけれども、結局その各地域で森林をどうこうまあオペレーションしていくかっていうのは、僕ら所詮よそ者ですから、地元のまあ言ってみればネイティブの人がどう森と向き合っていきたいかっていうところだと思うんで、やっぱりその地元のコミュニティの人たちがどういう森林との距離感、間合いで取り組んでいくかっていうところが大事だと思って。るんですよ、モチベーションも含めて。
なるほど、それは海外の活動で大事にしているところで、うん、で一方日本では消費者とかいろんな方たちの、はい、その一番自分が水谷さんのモットーといいますか言葉にすごく共感したのが、消費は投票であるっていう、うん、こうまさにグッときまして、その通りだと思うんですよね。それこそウェルビーイングを語る上で、運動するとか何を食べるとか、日常のたわいのない動作の積み重ねで、やっぱりそれが大勢の人がその些細なことをやっていくと、それは大きなムーブメントになると思うんですよ。それこそ先ほど話に上がったその牛肉の消費なり、安かろううまかろうとか、あとはパーソナルケアプロダクトとかですよね。なんかオーガニックとか地球に優しいとかってなんて言うと、なんだよなんか高飛車なこと言ってとみたいな風潮もあるじゃないですか。結局そういうのって人の意見に左右されるのではなくて、それこそ自分の心情というか、私がこう思うからこういう行動を取るという個人個人がどんどん増えれば、絶対にそれは塵も積もれば山となるじゃないですけど、そういうムーブメントが起こるための一番必要な条件ではないのかなと思うんですけど、う
ん、いやおっしゃる通りですね。やっぱりすごく大事なのって、こうなんだろうな、ファンみたいな、こう楽しいとかワクワクみたいなところって大事だと思うんですよ。
はいはいはいはい。
なんかこう、まあ、立木さんずっと格闘技やられていたから、はい、多分ストイックなトレーニングとかこう減量とかも耐え抜いてこられたと思うんですけれども、
はい、
多分その先にある何かのためにっていうモチベーションがこう原動力になってたんじゃないかなと思うんですよね。
あ、それありますね。あとも
ちろん
なんかその
勝ちたいとか、
そうですね。で一回そのいい経験をした後にまたそれを繰り返すわけじゃないですか、うん、試合は1回2回だけじゃなくてやり続けて、で変な話ドラッグにハマったりじゃないですけど。いやでも本当わかります。なんか多分水谷さんもそういう活動をしていく中で、きっと現地の人の笑顔とかなんか
そう
口では説明できない何かを経験したんだろうなっていうのはすごく自分も感じますね。はい、
いやそこなんですよ。でやっぱりその消費は投票であるっていうのは、これも坂本龍一さんも日々言われてるんですけれども、はい、
うん、
じゃあその消費をして買った食品が例えばこう体に優しいっていうか、自分の体が喜んでくれると多分続くんですよね。
うん、
ですからすごくお肉が大好きな人が頑張ってビーガンになると多分それしんどくて続かないと思うんですけれども、
はい、
例えばちょっとお肉の頻度減らしたら、実は体のキレが良くなったとか寝つきが良くなったとか、わからないですけど、
はい、
なんかそういう体にプラスの症状が出てきたりすると、なんか続けるインセンティブになるんじゃないかなと。
いや本当そうだと思うんです
よね、
うん、自分も料理大好きですし、お肉も好きですし、でも心がけてるのはというよりもういわゆる食べ放題はあえて行かないようになりましたね。もう必要ないっていうのと、これ将来の理想なんですけど、理想はお肉は自分がハントしたその仕留めた動物しか食べないっていうのが目標なんですよ、やっぱり。はい、今それこそブッチャーでもスーパーでも動物をこう屠殺して加工するっていうプロセスを全く見ないで消費してるだけなので、昔の人は全部やってきたわけじゃないですか。その全部の過程をやらないで上から目線でやれ ああしろこうしろっていうのはやっぱ違いますし、だからこそ水谷さんのような現場でいろいろ活動してる人の声を、生の声がこうすごい心に響くというか、それでまあ長期的にいつの日かって思うだけでも全然違うじゃないですか。多分聞いてるリスナーの皆さんもただ単に自然保護とかそういう感覚で今多分聞いてないと思うんですよ。もっともっと、ああ空高く上から森を見なきゃってまさに思っていただいたらいいかなとは自分も思ってるんですけど、はい。
やっぱりその消費って、まあ、食はもう毎日毎食ありますけれども、
はい、
まあ、それに限らず例えば木材だって、
はい、
まあ、最近在宅とかオンラインが増えたんで自宅にいる時間が増えたと、
うん、
だったらじゃあちょっとインテリアも良くしてみようかっていう時に、じゃあ木製の家具、しかもトレーサビリティがしっかりしてる、木材の家具入れてみようかってなったら、まあそれでこう部屋が少し華やかになって暮らしが豊かになったりとかですね、
ヒノキのいい香りもしますしね。あ、皆さんショーノートにはモアチュリーズデザインの方でサステイナブルな木材を使ったいろんな商品とかデザインがありますので、それこそインテリアがかっこよくなるようなのとかいろいろありますね。皆さんぜひご参照ください。宣伝しておきます。
ありがとうございます。
あとは自分がこれからそれこそ若い世代たちに大量消費社会の商品を使ってイエーイってインスタ撮ってるのではなくて、もうむしろ森に行ってマイナスイオンを充電してきたのをインスタ映えするくらいの価値観に持っていきたいと思うんですけど、そんな中で海外ではですね、日本語が英語化してるんですよ、ローマ字で、
うん、
森林浴っていう言葉が
もう、はいはいはい、
はい、その辺は聞きますか、その、
あ、聞きます聞きます、
はい、
あ、実際に逆に聞きたいんですけど、立木さんの耳にもこう森林浴という、
いや、もう
が入ってきてますか。
そうですね、バイオハッカーの中ではもう新曲はあの本当照り焼き寿司と同じくらい有名な日本語
です。マジですか。
はい、で自分もヘルスコンサルティングする時とかよく使うのは、結局森林浴ってアーシングなんですよね。それこそ 5G とか今 Wi-Fi とかああいうのって磁場があるじゃないですか。で、あれ英語でノンネイティブ EMF っていうエレクトロマグネティックフィールドっていうんですけど、その地球っていうのは普通に自然の中で磁場があるんですけど、人工的に出た電磁場っていうのはすごい体に悪いっていう研究がいろいろ出てて、すごくプラスイオンを帯電してるのがほとんどじゃないですか、現代人みんな電化製品とかスマホを使ってパソコンとか、そんな中やっぱり森に行って落ち着くっていうのは当たり前なことなので、本当に裸足になって森の中を歩くだけでリラックスできるっていうのは科学的にも証明されてますし、あ、これもショーノートの方にいろいろ論文貼っておきますので気になる方はチェックしてください。
いや、実際あの僕の仲間でもこの森林浴をちゃんと海外に伝えていこうっていう活動をしている女性もいますので、
は
い、
ああ本当ですか。
ああ、
じゃあ
とってもいい流れですね。
いや、だからこういうの本当になんかモーチュリーズの一環として自分もなんか手伝えることあったらバイオハッカーセンター、
あ、ぜひぜひ、
はい、
そうですよね、
はい、本家はフィンランドにあるんですよ。フィンランドは日本が第2位で森林大国1位のフィンランドなので、すごく分野が、はい、被ってるので面白いなとは思ってるんですけど。
そうですね、はい、じゃあ森に行けない人、まあ今ステイホームとか言ってるんで、
はいはいはいはい、
なかなかこう行けないからどうすればいいのか、まあ、そういう場合のアーシングの一つはやっぱりこう木のフローリングなんですよね。木材のフローリングに裸足で触れるっていうのがいいらしいですよ。
おお、いや、なんか良さそうですね、はい、それ
だから自宅にいながらも日々アーシングできるという。
なるほど、はい、じゃあ皆さん要チェックですよ。なんかなモアチュリーズでなんかやってる、それこそ宮大工のヒノキの何かをオファーするとか、トータルコーディネートみたいなこととかはまだ事業ではないんですか。
そうですね、さすがにちょっとまだそこまではできてないですけれどもね。でもやっぱり身近に、まあ、あの木製品以外にも、
はい、
そうやってフローリングとか家具とかでもっと身近に触れていただける機会をもっと増やしていきたいなとは思って今いろいろ 坂本さんも含めて画策中です。
じゃあリスナーの皆さんで我こそはっていう人があったら、もうモアチュリーズにぜひコンタクトしてね。でそれで日本の森林と世界の森林に何かできることがあったら、そこで何か生まれたら他力は幸いでございます。じゃあ最後に健康へのアプローチで一歩が踏み出せないって先ほど申し上げた通り、モアチュリーズの活動をリスナーの皆さんがどのような形でサポートしたら一歩踏み出せますか。ボランティアじゃないですけど、なんかそういうこととかはないんですかね、寄付とか以外に何かありますか。
でもやっぱりすごく大事なのってまず知ってもらうことだと思うんですよ。
ああ確かに、そっ
ちの方が大事。それこそアマゾンの現状と牛肉の関係とか、パームオイルとそのインドネシア、マレーシアの熱帯雨林、そしてオラウタンとの関わりとか、なんかそういうことってあんまり知られてないんですよね。
確かに。
やっぱりこれだけ SNS が発展している世の中で、もう誰しもが発信源になれる、メディアになれる立場だと思うんで、ぜひその皆さんがインフルエンサーとして、もしくはエヴァンジェリストとして、こういう情報をエヴァンジェリストとしてより多くの方に伝えていくっていう、そのご自身がメディアとして広げていただけると心強いですよね。
わあすごい。
知った上でアクションする、例えば牛肉ちょっと控えようかなって思うのか、まあいや引き続きもう粛々と牛肉食べちゃいますっていうのか、それはもう個人個人の判断なので。
なるほど。
知るか知らないかは大きな要素だと思います。
ということで、じゃあ皆さんハッシュタグモアチュリーズで皆さんの小さな努力をちょっとねシェアしてるたり、それかいっぱい数字持ってる人たちががっつりとムーブメントを起こす、はい、サポートをしてください。じゃあ最後に、これ本当に最後に、その他的に対して自分が求めるバイオハッカーセンタージャパンのコミュニティは、自らのウェルビーイングを求めて人生の QOL ですよね、質を高めることにフォーカスした集団を目指してるんですけど、森と人がずっと共に生きる社会を目標として活動してるモアチュリーズを率いる水谷さんに、ぜひ代表としてその自分が今後持続可能で、それこそエコで人生を豊かにするバイオハッキングの価値観を大切にするムーブメントを日本で起こしたいんですよ。それになんかアドバイスというか、今おっしゃったようにインフルエンサーたちに投げかける以外に、モチュリズム代表としてリーダーとしてムーブメントを起こすのにはこういうことが大事だよっていうアドバイスをいただきたいんですけど。
そうですね、僕もそんなアドバイスなんて偉そうなこと言えないですけれども、たてきさんも、ちっちゃいお子さんがおられて、僕も今絶賛育児中で、1歳と3歳の子がいますけれども、そうすると結構あれじゃないですか、この子たちの成人した頃どんな
理由
になってるかなとか、どんな世の中になってるかなとか気になりますよね。
なりますね。
なのでやっぱりじゃあ今アメリカでは大統領選が終わって就任式がとか、今後株価どうなるかとか、まあ日本も日経平均いくらとか、まあアフターコロナでどう経済復興するかとか、なんかまあせいぜい 1,2 年後オリンピックどうなるかも含めて、皆さんのこう関心って本当に目の前になりがちだと思うんですけれども、やっぱりそのふと森林を見るとコツコツコツコツ年輪を重ねてこう大きくなってるわけですよ。
なるほど。
で今僕らが仮に苗木植えても、それが大木になるのを多分僕ら見届けられないんですよね。っていうぐらいもう人間のこのタイムスケールを凌駕する時間軸で森林とか自然って動いてますんで、なんかやっぱりそういう数十年スパンでのこう目線っていうのをこう見つめさせる、見つめる視点をもたらしてくれるのがこの森林とか自然だと思ってるんで、なんかそのもちろん今日明日、もちろん会社員の方だったら今月の売り上げとか今期の成績とか見ますけれども、それも大事ですけど、そういう中長期的な時間と常にこうワープしながら行ったり来たりしておくと、なんかこう常にそういう 視座が養われるんじゃないかなと思ってます。
いやまさにズキュン来ましたね。いや、いえいえ、本当に確かにそうですね。もうなんか自分も目先のことを考えてしまってました。
僕もそうです、僕もそうです、はい。
いやでもなんかやっぱ現場でずっと頑張ってきたからこそ本当に正直な意見をこうシェアしていただいたんだなっていうのを今すごく強く感じてます。いや本当にありがとうございました。
いえいえいえ、ちょっとあの今日はこんなわけあって近所の公園に来てますけど
いやいやいや、もう時間見つけて
屋外の
機会をいただいて、はい、
中継で。
いやいやいやいや、じゃあということで皆さん、モチュリーズの詳細は、ショーノートに、書いておきますので、もちろんアーシングや森林浴についての研究やそれこそ血圧が落ちるというようないろんな科学に基づいた、論文もありますのでご紹介したいと思います。ということでエピソード10、はい、ゲストは水谷さんでした。いや本当にありがとうございました。
いえいえ、こちらこそ。
はい、じゃあ皆さんモチュリーズもよろしくお願いします。ありがとうございました。
よろしくお願いします。ありがとうございました。
ということでゲストの水谷新吉さんでした。どうでしたか皆さん。終わりの見えない森林伐採や火災、森と私たちの関係を考え直すきっかけになったのではないでしょうか。やっぱり現場でずっとね、森の保全活動をされてきた方の重みをすごく感じました。人間はずっと森から恵みをいただいてきて、で、今の我々があるんですよね。でも実際その人間の経済活動がエピソードの対談で皆さんが聞いた通り残念なことになってるなんてね、本当にすごいですよね。オラウータンが保護されてる、その横で石炭が採掘されて、でも火と水を両方見るような、でその中で活動していくようなことをずっとやってきた水谷さんならではの本当に生きた経験というか、それを共有していただいて、でそれを学んだ立木はやっぱりこれはゴールドエクスペリエンスの一つだと思います。で最後に質問しました。バイオハッカーセンタージャパンとして、オーガナイザーとして、キュレーターとして今後どのようにイニシアチブを舵取りをして新しいムーブメントを起こしていくかと。で結局正直立木の中では 1,2 年後とかその近い間、まずここからこうする、こうして、でさらに他の分野のプロフェッショナルとこう組んでこうやって戦略立てればいいんだよみたいなことを心のどこかでなんか期待してたのかもしれませんけど、やっぱり植林して自分がね、もう死んでこの世にいなくなった時に大きな大木になる、そこを見据えて今を生きるっていう、いや、それが大事ですよね、本当に。2021年一発目。なんで森をテーマに、しかも世界の坂本の右腕をね、こう召喚して、なんでこのトピックを話したかっていう、その理由が皆さんに分かってくれたらいいかなと思ってます。ということで、今年一発目のエピソードでした。内容が良かったらいいね、シェア、星5つのレビューをいただけると嬉しいです。スタイフでもよろしくお願いします。 Amazon Music でも聴けるようになりました。今年もこんな感じで配信していきます。同じバイブスを感じる方、 Welcome to Tech Nation。 立木の黄金の経験をぜひ皆さんの周りの方とシェアしてください。ということで、どうもありがとう。オブリガード。